スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。朝湯、すっかり涼しくなりました。爽やかな香りが漂い始めています。金木犀の香りです。リラックス効果が高いようで、朝の散歩で思わず深く深く息を吸い込みたくなります。爽やかな甘い香りと可憐なオレンジの小さな花が咲いています。京都三条から出会いの縁西心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第38回ゲストは総本山御寺専入寺渡辺京昌様です。今日朝早くからありがとうございます。
ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。
スタジオに来ていただけるのは2回目という
そうですね、
ここで、はい、本当にもうお忙しいところありがとうございます。はい、早速なんですけれども、専入寺の、ご紹介をお願いできますかね。
はい、専入寺は京都東山三十六歩の、南の端、月の輪山という、麓にあるお寺です。山号としてはこの月の輪山用の方をガチリン山と呼んでるんですが、
はい、
ちょうど東福寺さんと、智楽院さんに挟まれた、ちょっと山の奥にあるお寺になります。
はい、いいですね。渡辺さんは現在執事というお立場なんですけれども、はい、もうこれまたの経歴なんかを交えて詳しくお伺いしてもいいでしょうか。
そうですね、専入寺に生まれが実は専入寺の塔中でして、以前に用意していただいた開校してるがうちなんですけれども、そこで育ちまして、大学が、京都にある七印大学という大学、はい、空海が作ったという大学、はい、そこ出ましてから高野山に上がって、で高野山で修行が終わってからもうそのまま専入寺に入山させていただいて、はい、今までずっとという形ですね。
はいはい、そういう感じで来てるということですね。はい、
ですから途中で、初期ですとか主事とかさせていただいて、はい、それから、一番最初になったのは教学部長じゃなしに法営部長、法要の関係の部長を、
はい、
してまして、
はい、
でそれから教学部長、教学部っていうのは、はい、いろんな、お勉強関係のことですかね、はい、そういうことをやる部署におりまして、
はい、
ですから今、伏見に修芸七院の流れを組んだ七院大学という大学があるんですが、
はい、
そこで布教法を教えてたり、
はいはい、
それから教会士、
はいはい、
ちょっとね、我さをされて入ってられる方の教会をしたり、
はい、
そういうふうなことをさせていただいております。
ははそう
ですね。はい、
それでは潜入寺についてでさらに詳しくお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども、はい、皇室とご縁が深いとこうお聞きしてるんですけれども。
そうですね、
創建時に遡ってお話を聞いてよろしいですかね。
創建自体は約800年前、
はい、
実は2026年というのが専入寺の開創800年になります。
はい、
開創800年と実は開さんが亡くなられたのが同じ年なので、
はい、
専入寺としては開創800年よりも、開さん大師の800年御恩期法要というのを、これから、していくわけですけれども、はい、鎌倉時代に、北教律のお寺、いわゆる立宗のお寺としてできたところです。
はい、
今は専入寺と単に呼んでますけど、もともとは専入律寺というふうに呼ばれてたお寺になります。 改装されて、一番最初にご縁があったのが鎌倉時代の四条天皇という天皇様で、12歳という若さで亡くなられた天皇様で、当時、鎌倉時代ですから鎌倉幕府武家の方が力を持ってる時代、京都のどこのお寺さんもその武家に遠慮をされて、四条天皇さん自身が、海山、春城というんですが、春城の生まれ変わりであるっていう、ほとんどまだね、子供の頃喋れるか喋れないか頃にそういうことを言われたということがあって、でその時に初めて、潜入寺がお葬式をするということになります、でそれ以降、歴代の天皇様方のお葬式を執り行ってたお寺になりまして、潜入寺の山内には、ですから皇室の位牌堂であります黎明殿ですとか、それから、歴代の天皇様の御陵が、たくさんあります、御陵というのは皆さんご存知なのは、お一方一陵という感じなんですが、江戸時代の方、大体潜入寺でも寮母を設けるという形になってまして、潜入寺のその黎明殿というのはちょうど裏側に、月の輪寮、後の月の輪寮というのがあるんですが、そこに、25方、天皇さんで25人の方がお休みになられているということがあります。
そうなんですか、
ですから、ちょうど、昔はの天台宗にも皇室の菩提寺というのがあったようですけれども、そちらが廃寺になってますので、現在は天皇家の菩提寺と言われるのは潜入寺だけということになります。
そうなんですね、
今一般の方に皇室はっていうと、神道と言われる方が多いんですが、あれは結局明治以降
の話、
皇室神道になられたので、それ以外の方、以前の方は、幕末の孝明天皇さんまでは、仏式で潜入寺がお葬式をするということになっておりましたので、現在も神式では、東京の方、皇居の方でお祭りをされる、そこにあるのが孝霊殿というのがありますが、仏式ではこの京都の潜入寺でお祭りをする、これが黎明殿、いわゆる孝霊殿と同じものが仏式のものとして伝わっているのが潜入寺だということですね。
今もいろんな儀式がそこでされる。
そうですね、
儀式といいますか、法要といいますか、
儀式法要というのはもうその黎明殿で、各、毎月どなたかのご命日があるので、毎日 ほぼ法要があるんですが、皇室の習いでいくと、4帝遡ってエコなり、何やりされるので、ですから、月に8日間は皇室関係の法要がずっと毎月務められている。でそれ以外に他のお堂のお勤めがあるので、月に11日間かな、現在は法要がある、3日に1回本山法要があるということで、
そうなんですね、昭和天皇がお亡くなりになられて大喪の礼というのがあったと思うんですけれども、
あの時実は潜入寺は大変で、まだ私も若かった頃ですから、夜ご飯食べに行くとか、飲みに行きたいとか、あの時は前の年ちょうど1月の7日に亡くなられてますから、前年の12月、忘年会行くなよって言って、その当時の、部長さん方だから、足止めを受けまして、で行くなら行く先どこに行くんだっていうことはしっかりと言っときなさい、
僕今でも覚えてますね、テレビで常にその容体がなんかテロップでこう流れてたようなね、
毎日もう大変でした、
でしたですよね、結構長い期間流れてましたよね。
そうですね、で1月年明けてから、今度亡くなられたって言われてから、千日はですから1日3回のお勤めを49日間、ずっとあの黎明殿の方でご閉校すると、ですから昭和天皇さんもそうですし、その皇后様の皇子の皇后様の時もそうでしたし、それが潜入寺の役目であり、務めなんですけどね、
はい、そうだったんですね。ということはもう本当にもう創建来ずっとそういうことを続けられてるということなので、
そうですね、
まあ、これからもさらに積み上がっていくということになっていくとは思うんですけども、はい、
ですから、うん、あの京都の多分お寺の中では、
はい、
一番皇室方が来られるお寺になります。
お、
はい、ちょうどコロナの始まる前の年は、
はい、
上皇両陛下、
はい、
天皇皇后両陛下、
はい、
秋爪両殿下、はい、あの三、まあ、陛下と、殿下とが、
はい、
まあ、お越しになられた。で今年も秋爪両殿下、
はい、
お越しでしたし、
は
い、あの非常につながりはそういう意味では深いお寺になります。
やはりあの警備警護とかで大変なんですかね、そこまでは。
いやなかなか結構大変ですね。まあ、あの一時のことを思うと、
はい、
ちょうど昭和天皇さんが亡くなられる時は、
はい、
潜入時の、うん、まあ、配管権ですとか、そんなものが、うん、赤軍派のアジトから見つかったからって言われてすごく大変な、はい、
時もあったわけですね。
はい、あの当時までいつもやったら10分ぐらいで閉めてくるところ1時間以上かけて閉めてくるというような、はい、
あったわけですね。
ことがありましたですね。
それではあのお話の途中ですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは総本山御寺専入寺渡辺京翔王様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きということでお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
まあ、あの千住寺はあの、まあ、ご紹介いただいたように総本山の後に三寺とついてまして、
はい、
で千住寺と、
はい、
実はこの三寺というのが、日本中で千住寺だけの、まあ、通称になります。
はい
はい、だから日本全国でどこでも三寺と聞けば千住寺のことになるんですね。
そうなんですね。
はい、あの実はこれはあの、まあ、歴代天皇様がこう千住寺に来られるときに、まあ、私たちはお寺に行くときにはちょっとお寺参りに行こうかっていうふうな言い方をしますけど、それを、まあ、あの千住寺のことをちょっと尊称して言っていただいたのが三寺という呼び方で、で
それから私たちのお寺という、
はい、あ、そうです、はい、でそれで三寺というふうな、まあ、通称として名前がついているということですね。
そうだったんですね。
はい、
なるほど、そうなんですね。まあ、本当にあの天皇家とそういう形で深い、はい、まあ、ご縁がついているということで、
はい、
まあ、これからもついていくとは思うんですけれども、
ね、はい、
でも、まあ、あの番組に来ていただいたゲストの方に必ずお伺いしていることがありまして、
はいはい、
あのこの3年間コロナということで、
はい、
未だちょっと収束が、ね、見通しがつかないんですけれども、はい、どんな状態でしたでしょうかね。
そうですね、実は3年ほど前に、そのね、あの前半でもお話した上皇様と、それから天皇ご両陛下と、はい、お越しになられたのは、ちょうど、上皇様は上位をされたご報告で、天皇ご両陛下は即位をされたご報告に来られたんですね。
はい、
で秋篠宮様はまた、潜入時は檀家がないんですよ。
はいはい、
実は檀家さんは一軒だけ、天皇家だけなので、はい、でそれで三寺潜入時を守る会という会がありまして、まあ、いろんなあの方がその会になっていただいて、皇室が続く限り、まあ、潜入時のご面倒も見ていただくような方々がおられまして、
はい、
まあ、その総裁になっていただいているのが秋篠宮両殿下なんです。でその時はですからまだ、皇嗣の礼が終わってられなくて、お越しはまた別の用事で来られたんですね。
はいはい、
でその後ちょうどコロナの間に、
はい、
その皇嗣立皇嗣の礼がありまして、
はい、
その潜入時にお参りに来られるところがなかなかやっぱりコロナで、お越しになられなかったっていうのがありましてですね、はい、まあ、大きなところではそんなんなんですけど、はい、あと普段は、まあ、あの潜入時はもともと立のお寺ですので、まあ、考え方としてお寺っていうのは常に開いておかなき
ゃ、はいはい、
ね、ですからあの、まあ、配管の、まあ、担当するあの、まあ、職員さんたちはもうお休みをしていただくんですけどね、コロナの間、
はいはい、
その代わりあの門は配管料いただかずにずっと開けとく、
は
あはい、ですからあのお堂の方にはコロナ禍であってもコロナにかかりたくないって拝みに来る人がやはりやろうということで、
はいはいはいはい、
ずっと開けてました。
は
い、あの、まあ、当然のことながら収入はないんですが、それでも、まあ、おかげさまって言いますか、そのおかげやったのか、まあ、最近になってからコロナにかかった方はいるんですが、
はい、
コロナにかかったというのが、社内でまだ社内じゃない、事務所内では一人だけですかね。あと、まあ、あの皆さん普通に普段通りにしてたんですけど、顔からずに、まあまあ仏さんとね、ご加護をいただいてたんかなと、ちょっと感謝をしながら、
はいはい
はい、過ごしておりました。
あ、そうですね。
はい、まあ、年間ではあの1月に七福神巡りっていうのをするんですが、
はい、
まあ、それなんかはやっぱり初年度はコロナのあれで相当来られる方が少なくて、ね、まあまあ、いろんな形をちょっとずつ変えながら、でまた来年ぐらいからはちょっと元に戻せるかなっていうような話を今ちょうどしているところですね。はい、
なんか特にこうリモートを活用したりとか、
あ、
そんなことは
ありました、ありました、
はい、
ちょうど教学部なので、私の担当事項なんですが、松寺 の住職とか、
はいはい、
方のお勉強会がいつも夏の8月の終わりにあるんです、でところがやはりなかなか来ていただけないということなので、はい、まあ、それを、まあ、リモートを活用して、講習会をさせていただいたのが一昨年、
はいはい、
で、去年ですね、去年させていただいて、はいはいはい、そして、今年も実は、 まあもうみんなで来れるかなっていう状況やったんですけども、はい、あのそれを もう一度させていただいて、まあ、来れる方は来ていただく、はい、まあ、来れない方は、はい、まあ、結構あの南は熊本の方までおられますね、で北海道もおられますしね、まあ、そうなかなか来られない方はそれで見ていただくような形でと言って、新しい形としてそれを入れさせていただいたことで、ちょっとなんて言うんでしょう、まあ、お勉強の入り口が広がったのかなっていうふうな感じのことは思いましたですね。
ああ、そういう効果もあったんですね、はい、あ、そうですか、まあ、それはもうやっぱこれからもリモートは定着していく、
そんな、そうですね、これからも同じような形 で、ね、はい、させていただこうと思ってま す、ね、
あとですね、あの、まあ、こういうコロナ禍で年中行事も大変だったとは思うんですけれども、はい、まあ、1年間通じてどういう行事をされてきたかというのもしあれでしたらご紹介いただければと思うんですけれども、
はい、あの、まあ、個室関係の行事が、ね、多いので、はい、まあ、一般の方はなかなかお越しいただけないものもあるんですが、はい、各、まあ、昭和天皇様、明治天皇様、大正天皇様、孝明天皇様というのの、はい、まあ、天皇様それぞれの皇后様の、ご祥記というの、御霊祭というのがありまして、
御祥記というのは、はい、
御祥記というのは、まあ、はい、要するに正月命日の法要なんですけどね、はい、だからその時の法要をさせていただいたり、ははで皇后様の場合は、まあ、表千家さん裏千家さん、はい、のお献茶をしていただいたりとか、はい、いう行事、それから先入寺には華道の家元になってまして、
はい、
月の網昇流というお花があるんですが、はい、まあ、その華道展、まあ、大体秋にします、はい、これ今月、11月も12、13の土日ですかね、
はい、
今年はちょうど90周年なので、はい、まだそういう加点をさせていただいたりというようなことはしてます、はい、で今年は、ちょっと古文化保存協会さんの方の、関係で舎利殿、まあ、普段非公開なんです、非公開なんですが、はいはいはい、これをちょうど10月の9日から20日まで、開けさせていただくと、
はいはい、
でこの舎利殿というのは実は仏下舎利といいまして、仏様の歯の骨、はい、しかも剣歯の骨をお祭りしているお堂なんですが、
仏様、はい、
はい、お釈迦様のね、はい、まあ、由来がはっきりしているお舎利というのは珍しいんですが、このお舎利は、古代にお釈迦さんが亡くなられた時に即位しつきと鬼が取って逃げて、はい、それを伊達天が取り返してきたという骨、
はい、
それが先入寺に伝わってます。
は
あ
は
あ、でまあまあ歴代の天皇様も実はこの骨を拝みたいからって拝みに来られたぐらいの、はい、おしゃりがあるんですが、でそれをおしゃり殿の方を開けまして、まあ、そこのとこがちょっと泣き流になってましてね、日本一の泣き流、
泣き流、
はい、
はい、
天井に龍の絵が描いてあるんですが、はい、下で手をポンって叩きますと龍が泣いて返してくれる、はい、龍の泣き声が聞こえるんです。下でこう手をポーンと叩いたら、あのその反響音が竜の声、それが叩いた人にはその竜の声が聞こえるというのが鳴き竜というのがあります。
実際に音が鳴ってる
わけ、そうです、自分で手をポーンと鳴らすと、あのちょうどね上から音が降ってくるような感じの、ちょっと不思議な感覚ですね。なかなか言葉でちょっと表しにくいんですが、もともと東の泣き竜が日光の薬師堂って言って、西の泣き竜が仙入寺の舎利殿って言って、で日光の薬師堂は昭和に焼けてるので、今現在では、まあ、日本一の泣き竜と言われるのがこの舎利殿の中にあります。
いやー、ぜひ行ってみたいですね。
ぜひお越しください。はい、これも体験していただかないとわからないので。
ですよね、
はい、
天井に竜の絵が描かれてて、
はい、
下で手を叩くとその竜が
鳴くって、
はあ、
はい、鳴き声は手を叩いた人にしかわからない、はあ、不思議なものです。
これは10月9日からの、
はい、
まあ、あの公開によって、
ね、そうですね、
はい、いやいやいや、これ全国からやっぱり皆さん来られるんでしょうね。
そうでしょうね、ましてや歴代の天皇様が拝まれたおしゃりがその時にちゃんと拝めるというのが、
はあはあは
あ、はい、二重に素晴らしいことだと思います。
いやー、行ってみたいな。20日までですか。
はい、ぜひどう
ぞ。なんとか、はい、時間を作っていきたいと思います、はい、
でまた11月に入りますと、はい、同じこ の, あの非公開文化財のやつで、はい、今度は黎明殿の方、はい、これも非公開のお堂なんですが、はい、歴代の天皇様のお祭りされている位牌堂です、
はいはい、
これあの皇居にある皇霊殿と同じ、
う
のもの、仏式のもの、はい、でそれが11月の6日から26日まで、
はい、
はい、開けさせていただくということになります。
26ですね、はい、いやこれもまた行きたいですね、
はい、
いいですね。ということでお話が尽きないんですけれども、はい、時間の方がやってきまして、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしてるんですけれども、はい、ご紹介いただけますか。
はい、許可がしていただいたのは御子地震ということです、
はい、
とまあ、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、古いことをちゃんと知って新しい、古いことをちゃんと自分で理解することで新しいところにもう一つ目を向けていきましょうということですね。ちょうど潜入時が解散の800年の権期が来ます。でそれですから解散がその潜入時を開いた時にどういうふうに思っていたいんだろうっていうようなこと、それをもう一度学びのには一番いい時期じゃないか、
うん、
でもそれだけじゃなくてこの新型のコロナがあったり、
はい、
でいろんなことがあるんで、そこに新しいものを見つけていこうっていうのがこの言葉の意味だと思ってます。
はいはいはいはい、800年
800年ですね。まあ800年っていうのがその、まあ、1000年以上のね歴史のある日本の中で短いのかも分かりませんけど、私らとしては800年来たものを今後の800年継いでいく、でそのためにはやっぱり、古をよく知るっていうことが大事なのかなというふうに思ってます。
はいはいはい、やっぱり歴史をしっかりと知っていく中で、
はい、
新しいものを見出していくという。
そうですね、はい、まあ多分鎌倉の時代も疫病はあったんだと思うんですけど、
はい、
この疫病だけじゃなくって、世の中のリモートでこういういろんなことができるようになったり、
はい、
そういうことも含めてそういうのも全て新しい技術であったり、
はい、
新しいこと、
はい、
そういうものを、まあ、うまく活用していけたらいいなと思ってます。
はいはいはい、
難しいんですけどね
いや改めてそのことを聞きますと本当にそうですよね。御子地震ということで非常に大切な言葉かなというふうに感じます、
うん、
はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは総本山御寺専入寺渡辺教授王様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん次回は10月の23日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。